聖書朗読をいたします。イザヤ書46章1節から4節。旧約聖書の1245ページになります。お読みいたします。ベルはひざまずき、ネボはかがむ。彼らの像は獣と家畜に乗せられる。あなた方の荷物は疲れた動物の重荷となって運ばれる。彼らは共にかがみ、ひざまずく。重荷を解くこともできず、自分自身も囚われの身となっていく。ヤコブの家よ、私に聞け。イスラエルの家のすべての残りの者よ、体内にいた時から担がれ、生まれる前から運ばれた者よ。あなた方が年をとっても私は同じようにする。あなた方が白髪になっても私は背負う。私はそうしてきたのだ。私は運ぶ。背負って救い出す。この箇所から背負ってくださる神と題して宣教をお願いいたします。
お祈りを捧げます。私たちを守り導いてくださる神様、あなたの憐み深い皆を心から賛美を申し上げます。今週も週の初めの日にこのように共に教会に集められ、あなたを礼拝できますことを心から感謝を申し上げます。あなたは私たち一人一人の名を呼んで教会へと招いてくださり、私たちは礼拝を捧げております。どうか主よ、あなたがこれからのひとときを豊かにお導きくださり、あなたの御言葉がまっすぐに語られますように。神様、この礼拝に喜びの心を持って集っている方もおられますし、あるいは心の中に憂いや悲しみを抱え、重い体と心を引きずりながら礼拝に来ている方もおられます。目が下に向きやすく、あなたの方をいつも見ていることができない私たちを憐れんでくださり、どうか神様、私たちの心を今一度あなたのもとに引き上げてくださいますようお願いいたします。そして真の解決を与えてくださるあなたを見上げることができますように助けてください。あなたの御言葉によって強めてくださり、励ましてくださいますようお願いいたします。また神様、先ほどのお祈りでも祈られましたように、今日の礼拝の中では特別に深夜祝福祉の時を持とうとしております。あなたが世界のもとに据えられる前から選び、聖なるものとするべく取り分けてくださり、ここまで守り導いてくださった方々を特別に覚えつつ、あなたの前に礼拝を捧げています。どうか豊かな祝福を持ってあなたがお導きくださいますように。また主よ、日本では災害に苦しんでおられる方が大勢おられます。とりわけ地震や台風、大雨の被害に遭われた方々を憐れんでくださり、主が慰め、その必要を満たし、一日も早く以前の生活を取り戻すことができますように。また災害によってご家族やご友人を失い、言い尽くせない悲しみの中にある方々に主が寄り添ってくださいますようにお願いいたします。様々な被害に遭われた諸教会も主が御手を述べてくださいますように。とりわけ今日、今捧げられている礼拝を豊かに祝福し、主の慰めが溢れ出ますように。すべてのことがあなたの御手にあることを信じつつ、私たちの主、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。さくら福音キリスト教会では、2年に一度、シニア祝福式を行っております。前回は2016年に行いました。その時は9名の方が神様の祝福に預かりましたが、今年は10名になりました。その間、 伊藤兄弟と河浦兄弟が天に召され、岩瀬姉妹が展開されましたので、実質4名の方が新たに加わったことになります。聖書では降霊は神の祝福の印と考えられています。ですから降霊は大いに望ましいものです。箴言は降霊者の価値について次のように言います。白髪は栄の冠、それは正義の道に見出される。箴言の16章31節にそのようにあります。繰り返しますが、聖書は降霊について祝福だと語り、降霊の方に対して敬意を払うよう命じています。世の中でもそうですが、キリスト教会でも年齢が増した方々に高い地位が与えられます。今の全国運営委員長の清松先生も70歳少し手前ぐらいの先生でありますけれども、それは年齢に知恵が伴うからです。肉体の力は一定の年齢を過ぎますと衰えていくわけですが、別のタイプの力、つまり知恵が増し加わっていきます。ですから高齢の方に高い地位が与えられるということは、ある種当然といえば当然かもしれません。そのため世代交代という名のもとに一気に人事の入れ替えなどをすると、とんでもない失敗を犯すことになる危険があります。だんだんと良いものを引き継ぎながら世代交代をしていかないと迷走してしまうということになりかねません。話が少し逸れましたけれども、聖書は高齢であることについて祝福だと語っているわけです。ですから私たち教会がシニア祝福式を持つということは非常に聖書的なことであると言えます。しかし以前ある先生とお話ししていて、でもこういう式を嫌がる人もいるんだよねとこう言っておられました。確かにそういう方もおられるだろうなと思います。年齢を意識させられるから嫌だと思うかもしれませんし、単純に人前に出ることを恥ずかしく思うからかもしれません。もちろんそれ以外の理由もあることでしょう。今日教会でシニア祝福式の対象になる方を確認しますと、どなたもまだまだ若い、私はまだ老け込んでいませんというふうに怒られてしまいそうな方々ばかりであります。それぞれの方が教会の奉仕に勤しみ、現役で活躍しておられる方々ばかりであります。そのような方々ではありますが、さくら福音キリスト教会では75歳という年齢を設けて神様の祝福を覚え共に祈ります。ある教会によっては80歳という教会もありますし、それぞれの教会でもあるわけでありますが、ですから多少の気恥ずかしさを覚えることもあるかもしれませんが、この後で行われるシニア祝福式を喜んでいただけますとお幸いなことです。そのようなことで、今日の礼拝ではいつものローマ書ではなく、イザヤ書46章の御言葉を共に開くように導かれたわけであります。このイザヤ書46章は、キリスト者にとってとても励ましに満ちた箇所です。ただ少々歴史的なことを押さえておきませんと正しく理解することができません。ですから最初に簡単に歴史的な背景を説明をしておきます。まずイザヤ書はその名の通りイザヤという預言者によって語られた言葉が記録されています。求道中の方にはよく説明することですが、聖書で預言というとき使われている漢字は予想するとか天気予報のそういうよという漢字ではありません。聖書で預言というとき預かるという漢字、銀行の預金と同じ漢字が使われています。もちろん聖書には未来について語る預言もあります。今日の箇所はまさに未来に関する預言の箇所です。しかし未来に関する予言もあるのですが、そもそも聖書が語る予言というのは神様から言葉を預かって語る、神様の言葉を預かったその予言者がその時生きていた民に語る、簡単に言えば説教のようなものが予言書であります。 ですから予言というとき、預かるという漢字が当てられています。で、このイザヤという預言者が活動したのは、紀元前740年頃から紀元前690年頃と言われています。もちろん歴史のことですから多少の前後はあるでしょうが、約50年にわたって、740年から690年のその50年にわたって預言者として活動しました。で、そのことをちょっと覚えておいていただきたいのですが、今日の箇所というのは、それから約150年後に起こることが予言されています。イザヤがいつこの46章に書かれていることを予言したのかわかりませんが、短く考えても150年後。紀元前539年に起こるバビロンの崩壊のことが予言されています。先ほど申し上げたようにイザヤは740年頃から690年頃活動したわけですけれども、今日の箇所というのは紀元前539年のこと、約150年後のことを予言しているわけです。ですから、旧約学者の中でも少し自由主義的なリベラルな考え方をする学者の中には、イザヤが150年後のことを正確に予言できるはずがないとそう考えます。と言いますのは、この前のですね、イザヤ書の45章1節を見ていただきますと、イザヤ書の45章1節には、主は油注がれたものキュロスについてこう言われるというふうに書かれています。で、この45章1節、油注がれたものキュロスとありますが、第3版まではクロスというふうになっていましたけども、これは歴史の教科書にも出てくるような名前ですね。キュロス。で、これはバビロンを滅ぼすことになるペルシアの王様の名前ですね。ということは、イザヤは150年も前に、もちろん神様を通してでありますが、キュロスという王が出てきて、イスラエルを解放することになることを予言したということになります。それをまっすぐに信じない学者は、これはもっと後に、それこそ紀元前539年以降に書かれたというふうに言ったりします。ですから、福音的な書物にありませんけれども、少し自由主義的な立場に立つ仲介書を見ますと、第二イザヤという言い方がされたりします。イザヤっていう人ではなくて、無名の人が、語ったというふうに言ったりします。しかし私たちはそのような立場には立ちませんし、全知全能である歴史の主であるお方の予言ですから、イザヤが未来について予言していると理解します。このイザヤが予言していた時代は、イスラエルは偶像礼拝に走っていました。ですから、そのまま行くと滅ぼされるということを、様々な預言者、イザヤ以外にも同じ時代に預言していましたから、様々な預言者が伝えていました。しかし、多くの人は聞く耳を持ちませんでした。皆さんも名前を聞いたことがあるかもしれません。アッシリアという国が、イザヤの活動していた時代に勢力を伸ばしていました。その後でバビロンが力を伸ばし、イスラエル、厳密に言いますと南ユダ王国もバビロンによって捕囚に遭うことになります。捕囚というのは、力を持った有力な人たちを奪った土地から、この場合は例えばイスラエルから有力な人たちを連れ出して、バビロンならバビロンにこう連れていく。そして、その有力者がいなくなった、優秀な人たちがいなくなったことによって、その国が、例えばイスラエルが再建できないような状態にする、という、当時行われていた方法でした。例を挙げますと、聖書に出てくる有名な人ですと、ダニエルも捕囚として連れて行かれて、で、連れて行かれたバビロンで大活躍をしたということがダニエル書に書かれています。で、そのような捕囚に遭うのが、北イスラエルは紀元前722年頃で、南ユダ王国は紀元前586年頃でした。 繰り返しますが、イスラエルが偶像礼拝に走っている状況の中でイザヤは予言をしていたと。そしてそんなことをしていれば滅ぼされると語っていた。でも彼らは聞きれず、その後で本当に滅ぼされることになります。しかし神様は、神の民イスラエルを見捨てることなく回復を与えてくださるということも予言されました。それが主にイザヤ書の40章以降に記されていることです。イザヤ書40章はからはイスラエルの回復が予言されています。で、そのような中で、そのイスラエルの回復がもたらされるときに、異邦人の王であるペルシアのキロス王が用いられるというのが予告、予言されているわけです。なんかイスラエルが自分たちの力で頑張って捕囚から抜け出してきたというよりは、異邦人の王であるペルシアのキロスが用いられて、まあ、絵図記なんか読むとそう書いてありますね。そのことが、ペルシアがバビロンを倒す150年前以上前に、予言されていたと。と、まあ少し込み入った話をしましたが、その流れを押さえた上で46章を共に読んでいきます。1節と2節を読みします。ベルはひざまずき、ネボはかがむ。彼らの像は獣と家畜に乗せられる。あなた方の荷物は疲れた動物の重荷となって運ばれる。彼らは共にかがみ、ひざまずく。重荷を解くこともできず、自分自身も囚われの身となっていく。で、ここにはベルとネボという名前が登場します。これはバビロンの偶像の神です。先ほど申し上げましたが、この箇所はバビロンの崩壊を予言した箇所です。そのバビロンの神であるベルとネボの名前がここに登場する。で、この当時の戦争の理解ですが、国同士の戦いであると同時に、神々の戦いという意味合いもありました。まあ、どっちの神様が強いかって、そういう話であります。その国の神同士の戦いという様相もありました。ですから、その国の神を戦場に連れていくこともあったようです。で、ここで言えば、ベルとネボというバビロンの神の偶像が連れて、偶像を連れて戦場に行くと。そして先ほど申し上げたようにバビロンが敗北します。ペルシアによって滅ぼされる。それでこの一節にはベルはひざまずき、ネボはかがむとありますが、これはおそらくバビロンの敗北の様子を神々がひざまずき、かがむことによって表現していると考えられます。そして一節の二行目には彼らの像は獣と家畜に乗せられるとあります。この具体的な状況は少々わかりにくいですが、おそらく戦地から逃げるときにベルとネボという彼らの神を運び出す様子を表しているのかもしれません。バビロンがペルシアとの戦いに敗れ、神々を他の場所に連れて行こうとする。神々だけでも守ろうとしているのかもしれません。その際、ベルとネボは獣と家畜に乗せられる。で、一節の三行目には、あなた方の荷物という表現があります。バビロンの神、ベルとネボがあなた方の荷物と表現される。その荷物は疲れた動物の重りとなって運ばれるんです。動物も当然疲れるわけで、疲れた動物の重荷となって運ばれる。少々皮肉めいて書かれています。神であるにもかかわらず、戦地で敗れたならば、人間によって運ばれなければいけない。置いておいたら何なら連れ去られてしまう。人間が家畜に乗せてあげて、連れて行ってあげないといけない。続く2節には、まあ、1節の思想を繰り返しながら、偶像の神の無力さが言われています。究極的には、自分自身も囚われの身となっていく。バビロンが敗北し、神々も囚われの身となっていく。1節と2節には、偶像の無力さが短い文章の中に凝縮されています。神である象が荷物となって運ばれ、迷惑かけて疲れた動物の重荷になる。 で、このような1節と2節と続く3節4節というのは対比されています。3節4節、ヤコブの家よ、私に聞け。イスラエルの家のすべての残りの者よ、体内にいた時から担がれ、生まれる前から運ばれた者よ、あなた方が年を取っても私は同じようにする。あなた方が白髪になっても私は背負う。私はそうしてきたのだ。私は運ぶ、背負って救い出す。この3節は呼びかけで始まります。ヤコブの家を私に聞け、イスラエルの家のすべての残りのものよ。で、ここには残りのものよという表現が見られます。で、この残りのものというのは、イザヤ書をこう最初から読んでいきますと鍵になる表現です。で、先ほどイスラエルの人々の大半は偶像礼拝に走ってしまったと申し上げました。しかし、そのような中にあっても偶像礼拝に走ることなく主に忠実に従い続けた者たちもいたわけです。それが残りの者と呼ばれる人たち、そのような人たちに向けて呼びかけられます。3節の後半からは次のように呼びかけられます。体内にいた時から担がれ、生まれる前から運ばれたものよ。なんとも恵み深い表現。体内にいた時から担がれ、生まれる前から運ばれたものよ。この世に生まれる前から神の保護の中にあるということが言われています。開きませんけれども、エペソ書1章4節の御言葉を思い出します。すなわち神は世界のもとへが据えられる前から、この方にあって私たちを選び、御前に聖なる傷のないものにしようとされたのです。神様は私たちを世の始まる前からすでに選んでくださっている。そして聖なる傷のないものにしようとご計画してくださっている。そのような私たちを、当然といえば当然なのかもしれませんが、体内にいた時から担いでくださり、生まれる前から選んでくださっていた。私たちが自分で神様を信じたのではありません。イエス様は次のように言っておられます。あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。ヨハネの福音書の言葉です。イエス様が私たちを選んでくださっている。神様の、イエス様の選びが、恵みが先行している。そして体内に、お腹の中にいた時から守ってくださっていた。そのお方が4節で次のように言います。あなた方が年を取っても私は同じようにする。あなた方が白髪になっても私は背負う。私はそうしてきたのだ。私は運ぶ、背負って救い出す。主は、私たちの神様は、あなた方が年を取っても私は同じようにする、とそう言われます。お腹の中で守っていたように、年を取っても同じようにしてくださる。仲介者は説明します。この箇所を、お母さんの胎にあった子が生まれて幼児期を過ごし、思春期を経て成人し、老年になって白髪になっていく。私たちの姿は変わっていきます。しかし、ただ一つ変わらないままで残っているものがあると。それは、重荷を担われる神であり、かつても今も変わらず、これからも変わることなく背負ってくださる神。その神は、ただ一つ変わらないままで残っていると、そう仲介者は説明します。私たちの姿、形っていうのは、だんだんと変わっていきます。でも変わらない神様のお姿、背負ってくださる神。それはただ一つ変わらないままで残っている。これはもちろん人生の途中でクリスチャンになった方にも当てはまります。クリスチャンホームだけの話ではありません。イエス様を救い主と告白したすべての人に適用されることです。お母さんのお腹にいた時から保護してくださっていたお方が、 年齢を重ねて老年になっても変わることなく神の保護のもとに置かれる。年齢を重ねたんだから自立しなさいと神様のもとから追い出されることはないんです。ずっと神様の守りの中を保護のもとにいることができる。私たちは神様によって運ばれ続けるんです。この4節では私という言葉が、まあ、日本語の聖書では4回、日本語の聖書では4回登場します。原文のヘブル語では5回出てきます。最後の背負って救い出すの前にも、まあ、私という言葉があります。私というのはイスラエルの神様、聖書の神様が私という形で語っています。これはわざわざ強調している表現。偶像の神との対比も意識されていることでしょう。担がれて運ばれなければならない偶像の神と全く逆なんです。聖書の神は背負ってくださる神、私たちを背負ってくださる神、しかも体内にいた時から、そして白髪になってもです。神様は私はそうしてきたんだと言います。この箇所は訳しようによっては私が作ったとも訳せますから、他の日本語訳の新教徒訳聖書なんかを見ますと私が作ったというふうに訳しているんですけれども、流れからしますと新改訳の翻訳で良いように思います。そしてここには私は運ぶ、私は背負って救い出すという強い意志が込められています。今日ここまでご一緒に見てきた箇所はバビロンの偶像の神と聖書の神が対比されています。偶像はいざという時何の役にも立たない、むしろ荷物になる、人間がせっせと運んであげないといけないんです。偶像の神は別の言い方をすれば運ばれる神ということができます。私たちを決して運んではくれないんです。ましてや背負ってもくれない、逆に私たちがお世話してあげないといけない。皆さんは偶像についてそのように考えたことがあるでしょうか。偶像は地震で倒れたならば自分では起き上がれないんです。何の力もなく無力です。しかし主は、聖書の神はそうではありません。全く逆で、背負われる神、運ばれる神ではなく背負う神、運んでくださる神です。背負ってくださるのが私たちの神様。そこに偶像との大きな違いが、決定的な違いがあります。そして背負ってくださる神ということは、そこには命があり、生きて働くお方である、生きて働く神であるということでもあります。命があり生きて働く神、それが私たちの信じている神です。しかし背負われなければならないということは、そこには命がなく生きて働くことができないということを意味しています。私たちは命のない神のようなものではなく、生きて働く神と共に歩むことができる。私たちを生まれる前から選び担ってくださる、運んでくださる神と共に歩んでいる。先ほどお読みしたように、世界のもとへが据えられる前からという言葉にあるように、もうその頃から選ばれていたんだと聖書は語るんです。偶然に適当に救い出したのではありません。神が、理由はわかりませんけれども、私たちを選んでくださっていた。そして私たちを選んでくださっていた神が、私たちが白髪になっても責任を持って背負って導いてくださる。このお方は最後の最後まで責任を持ってくださる神です。主イエスは弟子たちに、あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選んだと言われました。私たちを選んでくださったお方は、私たちを背負い続けてくださり、運んでくださる。私たちはそのような恵みの中を生きている。もう将来はすでに約束されている。最後まで背負い続け、救い出してくださることが約束されています。もちろん様々な困難はあります。生きていれば消えてなくなりたいって時々は思うこともあります。 死んだら楽になるかなと安易に考えることもあるでしょう。私も時々死んだら辛いことから解放されて天国だなとこう勝手に考えてみたりする。私たちは辛いこと、試練が様々襲ってくる、もう向こうの方からやってくるわけです。でもそこから確実に助け出し、そして最終的な救いへと、永遠の命へと導いてくださるのが私たちの神様。完全な救いへと私たちを導いてくださる。黙示録には、主にあって死ぬ死者は幸いとあります。主にあって死ぬ死者は幸いです。死と一つにされ、主に結び合わされて死を迎えるならば幸いだと聖書は語る。そのような御手の中を歩んでいるのがクリスチャンであることを自覚する必要があります。神様に背負っていただいて歩む未来には希望が満ちている。安心がある。心配する必要はない。得てして私たちは自分の人生を自分の手で握り続けようとします。だから結局自分で未来を切り開かなければならないと思い、辛くなり、例えば将来に不安を、老後に不安を覚えてしまう。なかなか神様の前に手放せない私たち。でも聖書は自分の力で生きるのをやめて、背負ってくださる神に委ねるように語り続けています。あなたは背負ってくださる神の守りの中を生きているんだという絶対的な安心、平安はあるでしょうか。もしや全く頼りにならない偶像に身を寄せて平安を得ようとしてはいないでしょうか。偶像というときもちろん仏像のようなものも入りますが、お金だってそれ以外のものだって偶像になり得ます。これだけの貯金があるから安心。まあなんか朝日新聞読んでたら老後には4000万必要とかって書いてありましたけど、そんな金どこにあるんじゃいって思いますけれども、貯金があるから安心、子供が近くに住んでいるからお世話をしてくれるから安心、もちろんそういったことは多少の安心感を私たちに与えてはくれます。しかし本当に私たちの命を握っておられるお方への信頼がないならば、どれだけお金があっても子供がいても孫がいても意味はありません。財産があるから安心だと考えることに対して、イエス様は例え話を持ってそれが愚かな考えであることを明らかにしています。私たちが神以外のものに自分の信頼を寄せるとき、それは偶像になるわけです。あなたは背負ってくださると約束してくださっている神以外に何か他のものに頼ろうとしていないでしょうか。聖書の神は背負ってくださる神であり、私たちを最後の最後まで導き、完全な救いへと導いてくださるお方。生まれる前から保護し、老人になっても背負ってくださる神。私たちはその神の愛の御手の中を生きている。繰り返して、私がと語ってくださるお方。お前がじゃなくて、私が。誠の神が責任を持って導いてくださる。自分で自分の人生をどうにかしなければいけない。そのようにあたふたする必要はありません。この私たちを背負ってくださる神様に信頼して、身を、私たちの人生を委ねていく。これは死にや祝福式の対象になっている方も、またそうでない方も、私たちはこのような神の導きの中を、圧倒的な守りの中を生きているんだということを今日ここで心に留めたいんです。だからこそ本当の安心を持って生きることができます。私たちがいよいよ主の完全な守りの中を生きる幸いに目が開かれていきますように。ひととき語られたことを覚えつつ黙祷をいたしましょう。 一言お祈りを捧げます。天の父なる神様、恵み深いあなたの皆を心から賛美します。神様、あなたが私たちを背負ってくださるお方であること、改めて御言葉を通して確認し励まされることを覚えて感謝いたします。主よ、どうぞあなた以外のものに私たちが信頼を置くことがありませんように、背負ってくださる神に私たちが自分の人生を委ねて信頼を持って歩んでいくことができますように、様々な不安が煽られるようなそのような社会にあって、神様、なおも私たちの心にはいつも恐怖が吹き飛ぶようなそのような時がありますけれども、主よ、あなたを見上げ背負ってくださる神に身を委ねていくことができるように助けてください。御言葉を心から感謝し、主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。